惑星の軌道が楕円であることを明らかにした偉人、ヨハネス・ケプラー。惑星の秘密。1595年、オーストリアにあるバチ・グラーツ。プロテスタント神学校の数学および天文学の教師を務める24歳のヨハネス・ケプラーは、質素な歴史の一室で机の上に広げたノートに向かって、難しい数式を次々と書き連ねていました。窓の外には、葉を落とした子たちが寂しく雪の中に立っています。2、3日前から降り続いた雪で、辺り一面は水垢になっていました。暖房用の薪を買うお金のないヨハネスは、薄い毛布にくるまって寒さを防いでいます。時々手に息を吹きかけながらペンを動かして、難しい記号が入った数式を書いていました。ここ数日、ヨハネスは同じ姿勢で天体に関する数式を熱心に解いていたのです。やがて、ヨハネスはノートの上に静かにペンを置き、満足そうな笑みを浮かべました。この惑星の美しい配列、そして驚くべき見事な秩序、ここに神の意志が表されているではないか。私はついに神が作った宇宙の神秘を解き明かしたのだ。彼は感激のままになっていました。彼の装甲から溢れた涙が机の上にポタポタと流れ落ち、数式を濡らしそうになりました。慌ててノートを閉じて、ヨハネスは戸棚の中から硬くなった黒パンと小さなチーズのかけらを取り出して、ささやかな夕食を取ったのです。宇宙の神秘を解き明かした記念すべき日でしたが、故郷のドイツにいる母や弟たちに仕送りをしているヨハネスには余分なお金はありません。外はすっかり闇に包まれていました。遠くから教会の鐘の音が聞こえてきます。ヨハネスは小さなランプに明かりを灯すと、ここドイツの中央大学の恩師、メイストリン教授に手紙を書き出しました。メイストリン先生、私は神が自然の中に置いた書物の謎を解き明かしたのです。私は探し求めていた6つの惑星間の法則をついに見つけました。私はこれを本にして発表しようと思います。自然という書物の中において認められることを望まれた神の栄光のために、そう、神が宇宙に描いてくれていた神秘を多くの人にも知ってもらいたいからです。私は神学者になるつもりでした。しかしそれをやめて天文学者になります。宇宙に描かれた神の御心を知る者になりたいと思うのです。ヨハネスの書く文字は便箋の上を喜びにあふれて踊っているようでした。なぜなら彼はまだ誰も解いたことのない宇宙の神秘を解き明かしたからです。そしてこの瞬間からヨハネスは教会の牧師になるのをやめて天文学者になる道を選んだのでした。忍耐の人。ではこの時にヨハネスが発見した宇宙の神秘とはどのようなものだったのでしょうか。ドイツの大学を出たヨハネスは父親が行方不明になったことから家族の生活を支えるためにオーストリアへ行き、神学校で数学と天文学を教える教師になりましたが、大学の在学中から水星、金星、地球、火星、木星、土星という6惑星の研究が一体どういう数学的秩序に従って配列されているのか、そのことを明らかにしようと研究していたのです。かつて有名な哲学者プラトンが6個の惑星間の距離が整数比になる説を唱えていました。そのプラトンや北ガラスの流れを組む新プラトン主義のヨハネスには、彼と同時代に生きたガリレオ・ガリレイと同じく、この宇宙という書物は数字の言葉で書かれていると考えていました。すなわち、神が宇宙を数学的法則に従って作ったということを信じていたのです。試行錯誤しながら、いろいろ試しているうちに発見したのが5種類の星座面体です。水星の天球と金星の天球の間には星8面体が、金星の天球と地球の天球の間に星20面体が、地球の天球と火星の天球の間には星12面体が、火星の天球と木星の天球の間に星4面体が、木星の天球と土星の天球の間に星6面体がちょうどぴったりと収まったのです。この宇宙の驚くべき見事な秩序、数学的な美しい配列を数式によって見出した時のヨハネスの喜びは、それこそ天にも昇る思いでした。これらは星間の星座面体の発見は、メイストリン先生に手紙を書いた翌年の1596年、神秘な宇宙という題名で出版されました。ヨハネスは生涯天文学の研究を続けました。疫病の流行による祭祀の死、いつまでも続く貧乏、報われない努力など、彼を襲う様々な困難と戦いながらも、科学の歴史上かけがえのない惑星の運動に関する3法則、ケプラーの法則を発見していくことになります。早速ですが、最初に出版した著書、神秘な宇宙でヨハネスが発見した内容は、現代では天文学上の法則としては認められていません。しかし、ヨハネス自身はこの法則を発見した時の感動を生涯にわたって忘れることはなかったでしょう。誕生から子供時代、17世紀初頭に活躍した天文学者ヨハネス・ケプラーは、1571年12月27日、不動産産地として7回、ドイツのバイルという町で7ヶ月の早産で生まれました。生まれつき体が弱く、よく病気にかかる赤ん坊でした。4歳の時には天然痘にかかり、両目と両手に障害、顔にはひどい泡の跡が残りました。物が見えにくく、一つのものが二重に見える視力障害は、星の観測を困難にし、また両手の指先に残った障害は、天体観測の機能を扱う時に障害を通してヨハネスを悩ませることになるのです。ヨハネスの両親はエルメンディンゲンという小さな村で酒場を開いており、ヨハネスも昼間は酒場の手伝いをしていました。これはヨハネスが6歳の時の話です。ヨハネス、起きなさい。よく着替えて出かけるのよ。真夜中なのに、母親の片りながらヨハネスを起こして家の外へと連れ出しました。昼間のビール運びで疲れているヨハネスはまだ半分